今日もあなたの御前に恐れを持って出ております。あなたご自身が主であることをここにおいて表し、御言葉がお一人お一人の心にとどまり、神様とご自身の素晴らしさを拝させてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたに待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は先ほどお読みいただきましたマルコによる福音書の第3章の9節7節から19節までのところを通して、群衆から弟子へという題でメッセージをさせていただきたいと思います。イエス様は、神様は私たちのことを群衆から弟子へと招いてくださっているんだ。私たちが群衆のような思いでイエス様に近づくことがあったとしても、イエス様は私たちをそこにずっといてほしいとは思っていらっしゃらない。イエス様は私たちのことを弟子としようとしていらっしゃるのだということを、私たちも弟子として招かれているんだということを今日もう一度確認したいと思うのであります。今日の聖書箇所の中で、前半はですね、群衆とイエス様との関係が出てきます。群衆はイエス様に求めていました。イエス様に期待をしていました。イエス様にこの病を癒していただくこと、イエス様にこの悪霊を追い出していただくこと、それを本当に大胆に期待していたのであります。そしてイエス様はその期待に、ある意味応えなさったのでありますけれども、でもですね、この注意していただきたいのは、例えば7節なんかを見るとですね、イエスは弟子たちと共に海辺に退かれたと書いてあります。そして9節を見るならば、この群衆が自分に押し迫るのを避けるために小舟を用意しておけと弟子たちに命じられて、イエス様は船の上からお話をされたのであります。私もですね、この準備をしながらマルコによる福音書、この後ずっとですね、最後までこのイエス様と群衆との関係を読んでいきました。イエス様は決して群衆を無視したわけではありません。イエス様は群衆のことをですね、もう何て言ったらいいんでしょうかね、この追い返したとかそういうことはないんです。でもあえてイエス様は群衆と必要な距離を置こうとなさった。少し地域からこり出して群衆に飲み込まれないようにということでしょうか、少し距離を置いて、そしてイエス様はこの小舟の上から離されたという場面が、他にもこの場所だけではなくて他にも何箇所かで出てきます。そしてイエス様はある時は本当に群衆を避けるようにして、この一人で祈るところへ行かれた様子が書かれています。それでも人々はイエス様を求めていて、イエス様は彼らに対してこの彼らを哀れに思って手を差し伸べる場面がいくつもあるのでありますけれども、でもイエス様は本当に群衆に飲み込めないようにと配慮をなさったんだなということを思うのであります。先週ある本を読んでいてですね、このユージン・ピーターソンという方の一つの言葉に私の目が止まりました。心が止まりました。それはですね、私たちの忙しさについて、この二つの、いろんな私たちの忙しさがあるんだけれども、二つの気をつけなければならない忙しい理由、それについてこのように書いています。二つのこの忙しさの理由ですね。本当にこういう意味で忙しいならば、あなた方は本当にスローにならなければならない、もっとこの生活を考えなきゃいけないということを彼は言っているのでありますけれども、その2つのですね、理由はですね、1つは、自分のこの虚しさを埋めるためのこの忙しさって言ったらいいんでしょうか、この忙しいことによって自分が価値のあるものであるかのようにこの捉えようとする、本当にこのスケジュールがいっぱいになって、 この手帳の中にいろんな予定が入って、それによって私はもう必要な人間なんだってことを認めてもらう、そのような意味で忙しさを作り出す時が私たちはないだろうか。まあ、主にですね、この友人ピーターソンという人は、まあ、牧師に向けて書いているのでありましょうけれどもですね、私はこんなに忙しくしているのだということを、この手帳を見ながら、私は一生懸命仕事をしているなというふうに、この自分の価値をそこに認めている。そういう時はあなたはないですかというふうに聞いているのであります。もしもドクターのオフィスに行って、もしもそこに誰もいなくて、お医者さんもですね、本かなんか読んでたら、大丈夫だろうかこのお医者さんはというふうに思うだろう。それと同じように、私たちも忙しいことが価値があることだと思っていないだろうか。それは気をつけなければならないということを書いています。でもう一つ、二つ目の問題のある、私は本当にここ気をつけなきゃいけないなと思ったのでありますけれども、このそれはですね、私はこのあまりにもこのやるべきことを怠っているから忙しい、なんだろうそれはと思うんですが、私はやるべきことを怠っているから忙しくなってしまうということがあるんだって言うんですね。どういうことかというとですね、他の人に自分のなすべきことを決めてもらっているから、あなたは忙しいということはないだろうか。ナルニアを書いた C.S. ルイスがそのことについて、語っているそうでありますけれども、本当に人々が一生懸命働くことの陰には、自分で決めるべきことを自分で決めないで、自分で決めることを決めてないで、人が言うことをしている、そして本当になすべきことは、自分がなすべきことは何なんだろうかということを決断しないで、他の人のせいにして自分が忙しいことをこの言い訳している。他の人が、自分のなすべきことを決定しているから、あなたは忙しいんじゃないだろうか。そのようなことを書いているのを見てですね、あ、本当に気をつけなければならないなってことを思わされたのであります。イエス様は、群衆が、イエス様こうなってほしい、こうしてほしい、ああしてほしい、そういうことで、それに振り回されて忙しくなってしまうことに対して、イエス様は本当に心してそうならないようにというふうに時間を取った方でありました。ヨハネはそのイエス様の態度を見ていました。ヨハネはイエス様のそばにいてですね、イエス様が本当に、自分がですね、人々の要求、人々が期待することに飲み込まれないようにというふうに心してらっしゃるんだなということをですね、イエス様はこのヨハネは見ていたんですね。ヨハネによる福音書の2章の24節にそのことが書かれています。以前も読んだことがあると思いますけれども、このところをもう一度読みしたいと思うんですが、教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は、138ページであります。ヨハネによる福音書の第2章の24節ですね。もう23節から読みましょうか。杉越の祭り、ヨハネの2章の23節から読みいたします。杉越の祭りの間、イエスがエルサレムに滞在しておられたとき、多くの人々はその行われた印を見てイエスの名を信じた。これイエスの奇跡ですね。イエスの奇跡を見て人々はイエスを信じたというのであります。24節、しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。それはすべての人を知っておられ、また人について証しするものを必要とされなかったからである。それはご自身、人の心の中にあることを知っておられたからである。この24節、しかしイエス自身は彼らに自分をお任せにならなかった。ああ、 これは本当にあの小さな言葉であり、あんまり注目されない言葉ではありますけれども、大切な言葉だなと思いますね。イエス様は人々が、イエス様、あなたは私の救い主として、私たちの救い主として、私たちのリーダーとして、こうしてください、こうしてほしい、そういうこの人々のこの要求や人々の期待に飲み込まれないで、ご自分のこの使命を見据えながら歩んでいかれたんだなということを思うのであります。そして、イエス様は、これから少しずつ少しずつ群衆のための働きももちろん全くしてしまわない、全くしなくなってしまうのではないんですけれども、でももっともっと弟子たちとの時間を大切にするようになってきます。弟子たちとの働きに集中、弟子たちへの働きに集中していくようになっていきます。そしてこのイエス様の弟子に対する態度こそ、イエス様もこの時代を超えて今も私たちに弟子になってほしいんだ、群衆でいつまでも群衆のままでいてほしくない、弟子になってほしいんだ、あなたも弟子になってくれ、あなたも私の弟子にならないかと私たちを招いている、そのような言葉であることを思います。13節からのところを見るならば、イエス様は弟子たちをの中で特に12人を選んで特別にそばに置きました。12弟子、使徒と呼ばれる人々をイエス様が選ばれた姿がここに書いてあります。弟子は何のために選ばれたのか、何のためにこのイエス様に招かれたのか、今日はその3つの理由に目を留めながら、イエス様は私たちに弟子になってほしい、どういうことを通してこういう意味で弟子になってほしいんだ、このために弟子になってほしいんだ、そのようなイエス様の願いをこのお話ししたいと思うのであります。23節から15節までをお読みいたします。さてイエスは山に登り、御心にかなった者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。そこで12人をお立てになった。彼らを自分のそばに置くためであり、さらに宣教に使わし、また悪霊を追い出す権威を持たせるためである。ここに3つの何々のためであったということが書いてありますね。まず第一が自分のそばに置くためでした。イエス様は私たちをイエス様のそばに置くために弟子にしようとしていらっしゃるのであります。これは本当に大切なことです。これ一番大切なことです。イエス様は私たちをイエス様のそばに置くために、イエス様と共に歩むために、いつもいつもイエス様が共にいてイエス様から学ぶことができるために、イエス様は私たちを弟子にしようとしているのであります。イエス様は私たち弟子たち、この、群衆の一つのこの特徴は、自分のためにイエス様をこうなってほしい、こうやってほしい、そういう期待を持っていたということですね。それは本当に素朴な期待であり、純粋な期待であったでありましょうけれども、でもイエス様はそれに本当に飲み込まれないようにと本当に注意をされました。それに対して弟子はイエス様のそばにいて、イエス様からイエス様に聞いてもらうんじゃなくて、イエス様に聞くこと、イエス様から聞くこと、そこに本当にイエス様から満たされ、イエス様に聞いてイエス様にこの従っていく、そこに召されたのであります。イエス様のそばに置くため、これは第一の大切なことでした。それは私たちに言うならば、御言葉に聞くということでありましょう。私たちはこの物理的にですね、弟子たちがイエス様と一緒にいたような意味でこの一緒にいることはできませんけれども、イエス様はこの聖書を私たちに与えてくださいました。私たちに聖書を与えてですね、神様私たちに与えて、この聖書を通して聞くことができるようにさせてくださいました。ですから私たちは本当にこの御言葉に聞いていくことが大切なことであります。 ですから、私たちはいつもこの聖書をですね、日曜日に開くだけじゃなくて、カバンの中にずっと一週間を入れておいて、また日曜日にそのカバンをそのまま持ってくるんじゃなくて、本当に毎日毎日、この聖書を開いて、この、読むようにと招かれているわけですね。昔の人たちはこれを私たちのように手にすることはできませんでした。いや、昔どころじゃない。本当に何百年前まで、何百年じゃない、本当に100年くらい前まで、聖書が当たり前のように人々の手に持てる、私たちの手に持てることはありませんでした。本当に貴重なものでした。今は本当にデータ化されて、データで見たり、本当に電話や携帯の中で見ることもできるかもしれませんけれども、本当にこれは簡単なことではありませんでした。ですから人々は一生懸命覚えました。いや、数十年前まで、今でもそうかもしれません、場所によっては、聖書がなかなか手に入らないところでは、本当にこの聖書をですね、一枚一枚分けて持って、少しずつでも読みたい、そういう思いでですね、ちょっと使い方は正しくないのかもしれませんけど、でもそれくらいの思いを持ってですね、バラバラにして持って、そしてその一つの言葉を愛して持ちました。読みました。私たちも本当にそのように、聖書を読む日々の歩みの中で御言葉を読んでいく、聖書を読んでいくということは大切なことですね。日々の歩みの中で、ぜひですね、イエス様のそばに歩もうじゃありませんか。それはまず、御言葉を聞くことであり、何よりも御言葉に聞くことであります。イエス様はマルタとマリアのルカによる福音書の中で、話の中で話されました。マルタがですね、この一生懸命イエス様のために頑張ってた。イエス様を喜ばせようと思って一生懸命頑張ってた。けれども、マリアはイエス様のそばでちょこんと座ってそこで話を聞いていた。マルタは本当にだんだんイライラしてきて、なんで私だけこんなにやんなきゃいけないんだ、なんで私だけこんなに頑張んなきゃいけないんだろう。何あの子は座って、イライラしてイエス様にとうとう当たっちゃうわけですね。イエス様は何とか言ってください。私の妹に言ってください。私のことを手伝うように妹に言ってください。その時に、イエス様おっしゃった。あなた方はいろんな大切なことがあって、いろんなことにこの心を配って思い煩ってるけれども、なくてならぬものは多くはないや、一つだけだ。彼女は、マリアは、その良い方を選んだんだ。私たちはあれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、いろんなことに心が奪われているかもしれない。でも、本当になくてならぬものは一つだけだ。御言葉に聞くことだ。本当に私たちも、御言葉に聞く。その点で、本当にイエス様の弟子にならせていただこうじゃありませんか。そして、祈ることです。イエス様と共に歩みというのは、祈る歩みであります。日々の絶えず祈りなさいと聖書は語っていますけれども、本当に私たちが日々の歩みの中で祈りの生活を持っていくことであります。私たちがこの、毎朝時間を性別することも大切でありましょう。毎日悩みの中で時間を区別して性別して祈ることも大切でありましょうけれども、でもそれだけじゃなくて、本当にちょっとした瞬間に神様助けてください。皆さん、夜中に、私もここ2日くらい夜中の3時頃に目が覚めるとですね、いろんなどうしようかなと思って時間を過ごすんですけれども、でも本当に前、よく皆さんにお話していた、今でも本当にそう思うんですけれども、思い出しました。今朝も思い出しました。そうだな。夜中に目が覚めたときは、それは、イエス様があなたに祈ってほしいと思って、イエス様はあなたを、神様はあなたを起こしたんだよ。誰かのために祈ってほしいという思いで、あなたのことを起きてもらってるんだよ。だから、あなたはその時祈りなさい。ある人は言いました。眠れない時に羊を数えるのやめなさい。羊は一匹、羊は二匹で数えるのやめなさい。そうじゃなくて、羊飼いに目を留めなさい。羊に目を留めんじゃなくて、羊飼いに目を留めなさい。イエス様に目を留めなさい。祈りなさい。ある人はそう言いました。うまいことを言うなと思うんですけれども、本当に私たち夜中に目が覚めた時、運転している時、お皿を洗っている時、
料理をしているとき、誰かと話しているとき、神様、
私も時々ご訪問し、いろんな方をご訪問している中でお祈りをするときがあります。それは本当に祈りましょうってお祈りするときもありますけれども、でもそれだけじゃない。
話している最中、神様助けてください、
その人の話を聞くだけではなくて、神様に目を留めて、神様今助けてください、この人の心に触れてください、
今この人に助けを与えてください、
いつもいつも私たちがイエス様と共に歩んでいくこと、イエス様のそば近くで歩んでいくことがどれほど大切なことであろうかと思います。それは祈ることであります。祈りは呼吸であります。
イエス様にいつもいつも祈っていきましょう。
そして交わりの中に生きることであります。聖書は、私たちが2人または3人の者が私の名によって集まっているところに、私もそこにいるっておっしゃいました。ですから私たちがイエス様と共に歩みたいと思ったら、もちろん私たちは今日の手法の中にも書いておきましたけれども、この私たちの信仰の中心は私と神様との関係です。でもそれだけで終わらないで、イエス様はおっしゃいました、あなたは誰かと一緒に私の名によって集まっているところに私もいるって。だから私たちは交わりの中に、イエス様を中心とした交わりの中に、イエス様と共に歩むことができる。ちょっと開きましょうか、大切なところですから。マタイによる福音書の第18章です。マタイによる福音書の第18章の20節であります。29ページ、教会備え付けの聖書では29ページでありますけれども、マタイによる福音書の第18章の20節。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるので、
私たちは自分と神様との関係だから個人的なことだからって、私たちは個人的なことに本当に閉じこもってしまうことがあるかもしれない。でもイエス様は、本当に私は私の名によって2人または3人の者が集まっているところに私もいるんだから、こうやって集まっても一人一人が神様との関係を大切にします。それは本当に大切なことだと思います。でも、隣の人が何をしてても関係ない。そうじゃない。私たちは共に歩むように招かれた。だから、本当にイエス様のそばにいたいと思うならば、集まることです。交わりを持つことです。祈り合うことです。本当に一人で祈るだけじゃなくて、今日も礼拝が終わったら、あちらこちらで祈りの輪ができると思いますけれども、本当に祈り合っていくことです。それがイエス様が私たちを弟子としてくださって、養おうとしている、豊かにしようとしている、その理由であります。ですから、私たちもイエス様の弟子として、御言葉を聞こうじゃありませんか。本当に日々の歩みの中で御言葉によって歩んでいこうじゃありませんか。そして祈ろうじゃありませんか。そして共に生きようじゃありませんか。語り合おうじゃありませんか。死を中心とした交わりを持とうじゃありませんか。祈り合っていく交わりを持とうじゃありませんか。その中でイエス様は私たちのことを養ってくださるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、そして私たちのことを使わそうとしていらっしゃる。第一のポイントが本当に大切。私たちはここで養われるために、ここで本当にイエス様からたくさんのものをいただくためにここに集まっています。でも私たちは愛され、受け入れられ、使えられたゆえに、私たちも出ていくものへと召されていくのであります。愛され、受け入れられ、そして今度は愛し、受け入れ、使えるものになっていくのであります。あしてくれない、こうしてくれない、あの人がこうしてくれたらいいのに。私たちはいろんなものを受けることに一生懸命になるかもしれない。でも私たちは本当に神様から満たされて、今度は 私たちが与えるものになるんだ。受ける理由を与える方が幸いであるとイエス様もおっしゃいましたけれども、本当に私たちが与えるものになるようにと、イエス様は私たちを弟子にしてくださいました。そうですね。本当にイエス様を弟子として歩んでいくことの一つの大きなポイントは、私たちが仕えられ、愛され、受け入れられているところから、今度は私たちが愛し、受け入れ、仕えるものになっていくことです。そして、私たちが弟子となっていく中で、今度は私たちが弟子を生み出すものになっていくことです。マルコによる福音書2ページ、2、3ページめくると、マタイによる福音書の最後が出てきますね。マタイによる福音書の最後のところに、イエス様は、この弟子たちにですね、大宣教命令と言われる宣教命令をおっしゃいました。新約聖教会備え付きの聖書では50ページになりますが、マタイによる福音書28章の18節から読みしますが、このように書かれていますね。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を与えられた。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。ここでですね、イエス様は本当に私のメッセージを伝えなさい、私のこの福音を伝えなさいと言っただけではなくて、すべての国民を弟子としなさい、あなたが弟子となるだけじゃなくて、あなたが出て行って弟子を生み出しなさい、イエス様の弟子をあなたも生み出しなさい、そのように招かれているのであります。皆さん、今回のテイクアウトクエスチョンの中に、一つのクエスチョンを入れさせていただきました。3番目のクエスチョンでありますが、あなたは自分が弟子を生み出すということを想像できますか。あなたも弟子を、イエス様の弟子を生み出すことができる、そういう使命をもらってるんですよ。自分が弟子として整えてください、私もイエス様の弟子になりますように、そのような祈りは皆さん持っていらっしゃると思うんですが、皆さんの祈りに加えてください。私も弟子を生み出す弟子にしてください。私もこのイエス様の御言葉通り、私も新しく弟子を生み出すことのできる弟子にしてください。すべての国民を出て行って、すべての国民を弟子とする。ああ、私もイエス様がおっしゃったように、出会った人に福音を伝えて、その人がやがての日イエス様の弟子として立ち上がっていく、そのような働きをさせてください。皆さん、私たちは信じること大切なことですよね。そんなこと起こるわけないとか、そんな想像できないとか思ってちゃダメですよ。私たち本当に信じて、私もイエス様の弟子を生み出すことのできるような働きをさせてくださいと、神様に大胆に求めさせていただこうじゃありませんか。イエス様は私たちを宣教に使わそうとしています。皆さんが今日この礼拝が終わった後、それぞれのところに出ていきます。それは宣教のフィールドです。教会の出口に昔貼ってありました。こっからあなた方は、ミッションフィールドに出ていきます。この扉の向こう側はあなたのミッションフィールドって書いてあります。そうですね、私たちもここから出ていくときに、私たちのイエス様の素晴らしさ、イエス様の愛、イエス様がどんなに私たちの人生に素晴らしいことをしてくださっているか、そのことを証しするミッションフィールドに出ていくのであります。その弟子を生み出す働きをさせていただこうじゃありませんか。ぜひとも3番目のポイントに進んでいきます。そしてそれは、私たちにイエス様は権威を与えられたのであります。15節に、また悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。 イエス様は私たちにイエス様ご自身をの権威を与えてくださったということです。このことも私たちがこのうっかりすると、忘れてしまいがちなことだな。私は弱いんです。私は、もうダメなんです。私はそこまで言ってません。私たちはすぐそういうことを言いたくなります。でも、イエス様は私たちに権威を与えてくださっています。私たちの弱いことはご存知です。私たちがこの力がないことはご存知です。私たちが本当に十分に備えられてないことは神様ご存知です。でも神様はイエス様私たちに権威を与えてくださっている、権威を与えてくださっている。イエス様ご自身が、私はこの地上においても天においても一切の権威を与えられた、さっき書いてありましたけれども、その権威をもらイエス様が持っていらっしゃって、その権威を私たちに任せてくださっています。私たちは弱いです。私たちは十分なこの力がないです。私たちが戦おうと思っても本当に戦えない。でもイエス様がいらっしゃいます。神様がいらっしゃいます。パウロは言いました。私は私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。イエス様は、このパウロはある時、祈って祈って私の弱さを取り除いてくださいと祈った時に、イエス様おっしゃった、私はあなたの弱いところに私の力を完全に表すとおっしゃってくださいました。私たちがもしも自分の弱さに打ち仕掛けるとするならば、私たちが十分じゃないなと思うならば、私たちは本当にその弱いところに働いてくださる主を信頼しようじゃありませんか。クリスチャンの訓練は主を信頼する訓練です。クリスチャンの成長はイエス様がいなくなっても大丈夫な、イエス様が一緒に行かなくても大丈夫なように訓練される訓練ではありません。イエス様が行かなくても大丈夫なように成長する成長ではありません。ますますイエス様が必要だってことが分かっていく訓練です。ますますイエス様が必要だってことに、イエス様に明け渡していくことができるようになる成長です。本当にイエス様の元に自分自身を明け渡してイエス様の力を見させていただこうじゃありませんか。クリスチャンの成長はもっともっとイエス様を中心とし、もっともっとイエス様に頼っていくことが大切だということを日々経験していく成長です。本当にそのことを味わわせていただこうじゃありませんか。先ほどもちらっと申し上げましたけれども、先週ですね、私一人の方をご訪問しました。しばらくご訪問できなくてですね、もう本当に訪問したい訪問したい、何回かお電話していたらなかなか連絡がつかなくて、やっと連絡が通じてご訪問することができたんですが、お会いしてですね、すぐおっしゃいました。いやー、来てもらうの申し訳なくて。ですから、電話をもらっても電話に出なかったんです。メッセージを残してもらっても、そのメッセージに返事をしなかったんです。ああ、本当にこの、来てもらうのが申し訳ないと思わせてしまうのは、牧師として本当に、未熟だなってことを思わされたんですけれども、そんなことを思わせてしまった自分がですね、申し訳ないなってことを思ったんですけれどもですね、本当にその方がですね、ネガティブな霊って言ったらいいんでしょうか。この悪霊ということ、悪霊を追い出す権威という言葉が書いてありますけれども、ネガティブな悪霊というのは本当に私たちを落ち込ませたり、ネガティブなものに閉じ込めたりする働きをしますよね。ネガティブな霊にとらわれてるなと思いました。話していることがですね、話をしても話をしても本当に物事がネガティブに、ネガティブに話がいってしまう。まあ ご無理もないよなということも感じながらですね、神様助けてください、私は話をしながらですね、本当に自分の弱さを感じながら、あ、神様、これは本当神様に頼るしかないなと思いました。ちょっとした話術とか、ちょっとした励ましとか、そんなものによってどうにかなることじゃないなと思いました。神様助けてください。神様、この方を、この方の内側に働き、この方を解放してください。このネガティブなものに、この縛られているこの人を解放してください。そのように祈らされました。本当にこの弱さを感じながらですね、もうこの話をお伺いしていくばかりだったんであります。話をお伺いしながら、神様助けてください、神様この方の中に、この話をしていく中に、この方の中に神様語ってください、触れてください、そのように祈るだけでありました。でも本当に神様助けてくださったんだなと思います。そうですね、半年分くらいのご訪問だったかと思うんですが、帰るときにですね、私ももう本当に今日は断りたいと思ってたんです。まあだからもう来なくていいですって言いたいと思って来てもらったんですって。まあですね、そういうふうに言われちゃうと本当に辛いなと思ったんですけれども、最後の最後にですね、私も勇気を出してああいうふうにおっしゃいましたけれども、また来ていいですよね、またお伺いしますよ。そしたらですね、その方おっしゃった、ありがとうございます、また来てください、私もまた教会行こうと思います。本当に神様に感謝しました。私たちは悪霊を追い出す権威も与えられている、その権威はイエス様の中にあります。イエス様の権威です。私が弱いところに神様の力が働く、その権威です。私たちはもうイエス様、もう私はもう訓練、十分訓練されたから、もう準備ができたから、もうクリスチャンとして成長したから、もう祈らなくても大丈夫とか、そんなことは絶対ない。弟子として訓練を受ければ受けるほど、ああ私の力じゃないんだ、イエス様が必要なんだってことが分かってくる、イエス様の力によって歩ませていただくんだということが分かってくる訓練であります。どうかお互い本当の意味でイエス様の弟子とならせていただこうじゃありませんか。私たちは勝利をいただくことができる、このイエス様によって勝利をいただくことができる。イエス様は私たちを群衆から弟子へと変えようとしていらっしゃる。今日私たちイエス様を招きに応えて、弟子とならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちを招き、私たちをあなたの弟子としようとしていらっしゃることに、心から感謝をいたします。神様、自分のことを見るならば、あなたの弟子としてやっていけるんだろうかと思います。でもあなたが招いてくださっているから、あなたが声をかけてくださったから、どうか導いてください。弟子として整えてください。あなたのものにしてください。本当にあなたのそば近く歩ませてください。そして私たちが出ていくところにおいて、あなたの力を見させていただくことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。